フォトニュース。東近江東西南北季節の話題をお知らせ。今月のスマイルさん、ひなちゃん、ゆうちゃん、総合防災訓練でお会いしました。8月22日、あたさん永源寺地区の新隊員に。東近江市では、あたあすかさんを13人目の地域おこし協力隊、永源寺地区では5人目として委嘱しました。木地市のふるさととして、木の文化、森の文化を発信し、まちづくりに生かすをテーマとして、9月1日から活動されています。8月22日に市役所で行った委嘱式では、小倉市長が阿田さんに委嘱状を手渡し、木地市文化発祥の地にさらに磨きをかけるべく、後世に歴史、文化を継承し、その魅力を発信する取り組みを進めていただきたいと期待を込めました。阿田さんは、伝統工芸の職人が減ってきており、そこにある文化が失われていくのは残念なことだと感じていた。地域の方の声に耳を傾け、共同しながら木地市の歴史文化の継承や、その魅力を発信していきたいと意気込みを話しました。なお、活動期間は1年間、更新により最長3年間となります。8月22日、幽玄な世界に包まれて、印城寺で満灯供養。上山町の印城寺で満灯供養が営まれ、約6000体の石仏、石塔に備えられたろうそくの明かりが揺らめき、幽玄な世界に包まれました。供養された石仏、石塔は、かつて織田信長による100歳時焼き討ちの際に壊されたと伝わるもので、その後400年もの間放置された状態でした。こうした現状を見かね、昭和51年から約10年かけて石仏の掘り起こし作業を始め、地元住民の皆さんなど延べ500人以上からの寄付などにより、石仏、石塔を安置した来郷浄土が完成しました。参拝した藤田清子さんは初めて訪れましたが、皆さんの手で灯された火は温かみがあり、とても幻想的な雰囲気でした。この取り組みが末永く続くことを期待しますと話されました。この日は親子連れなど多くの参拝者が訪れ、ろうそくに火を灯して静かに手を合わせていました。紙面には幻想的な光の空間が広がる満灯供養の写真が掲載されています。8月30日、東近江ホテル旅館組合と災害時における応急救援活動に関する協定を締結。東近江市と一般社団法人東近江ホテル旅館組合は、災害時における応急救援活動に関する協定を締結しました。協定に基づき、災害時に要配慮者などに対し宿泊施設を避難所として提供することなどに取り組みます。平岩茂人代表理事は、協定締結を契機に一層防災意識を高く持って行政と連携を進めていきたいと思いを寄せました。9月1日、若者がトークイベント初会で思いを語る。自分たちで街を歩き、取材して地域情報誌そこらを作成した高校生ライターの皆さんと、後世に伝えよう、伊波の魅力再確認プロジェクトの取り組みを進めている龍谷大学の皆さんが、若者が語ると題して初会で発表しました。このイベントは公益財団法人東近江三方よし基金が主催するもので、東近江市の自然と子ども、高校生と大学生、若者と働く、暮らしと木といったテーマで活躍する人が語るトークイベントです。高校生ライターの皆さんは、自分が通っている高校以外の人と話すことで情報交換することができてよかった。取材を通して自分の全く知らない東近江市を知ることができた。など、活動で得られた思いを語ると、参加者は熱心に聞き入りました。紙面には、高校生と大学生が思いを語っている様子、自分たちの取り組みを発表する龍谷大学の皆さん、活動発表した高校生ライターと、現在活動中の第2期高校生ライターの皆さんの写真が掲載されています。 9月8日、防災意識を高める総合防災訓練。台風の影響で局地的な大雨が降り、河川が増水した中、震度6強の強い揺れに見舞われたとの想定のもと、総合防災訓練が永源寺運動公園グラウンドを主会場として行われ、市民など約1200人が参加しました。会場では各関係機関によるライフラインの復旧訓練や住民参加型の初期消火訓練、応急手当、救命講習などが実施されました。また展示・体験エリアでは今年度初めてスタンプラリーを取り入れ、楽しみながら防災について学ぶ機会を提供されました。さらに永源寺中学校の全生徒も防災教育の一環として参加し、土のう作りやバケツリレー、応急手当講習などを体験しました。今回の防災訓練では鈴鹿の里コミュニティセンター体育館を副会場として、避難所開設訓練や避難所巡回診療訓練なども実施されました。主会場で三国金を使った応急手当講習を受けた永源寺中学校2年生の松吉美奈穂さんは、もしも災害などで負傷者が出た時には習ったことを思い出し、落ち着いて対応していきたいと頼もしい感想を述べました。紙面には負傷者を担架で搬送している写真、赤十字奉仕団東近江市地区委員会による炊き出し、熱心に応急手当講習を受ける中学生、避難所巡回診療を実施している写真が掲載されています。